もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。今回のテーマは行政視察報告です。前半は昨年11月に行われた ICT プロジェクトチームの行政視察、後半は議会改革推進会議の行政視察についてそれぞれお送りします。まずは前半、ICT プロジェクトチームが実施した行政視察について詳しい内容を伺います。ご出演は ICT プロジェクトチームの青山豊サブリーダーです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずお聞きしたいんですが、 ICT プロジェクトチームどういうものなんですか？
はい、ICT プロジェクトチームというのは議会における、情報通信端末機器、iPad のようなタブレット端末ですね、それの活用に向けた情報収集と、あと議会内での勉強会の主催、それから情報化推進に関わる協議や調整を行う組織となっています。
その ICT プロジェクトチーム、視察に行かれたということなんですが、どちらへ？
はい、昨年の11月15日に、県内の隣接の市の議会を訪問しました。午前中は由利本荘市議会、午後から湯沢市議会を視察しています。
由利本荘議会と湯沢市議会、これはどうして視察先に選ばれたんですか？
はい、今全国の地方議会はコロナ禍における議会運営の取り組みとしてオンラインの会議を行っているところが増えてきています。で、横手市議会は7年前の平成28年にタブレット端末を県内2番目の速さで導入しまして、本会議や各種委員会などで利用してきましたが、残念ながらオンライン会議の活用までには至っていません。そこで私たちに先駆けてオンライン会議の実施をしている両市議会を視察しようということになりました。
オンライン会議の視察だったんですね。では順番に視察内容を伺いたいと思います。
まず前提として、オンライン会議ができるのは本会議以外なんです。で、今回今回というかコロナ禍以降、総務省からの通知で地方議会もオンライン会議を行えるということになりましたが、本会議は地方自治法によって議員本人がやっぱりその場にいなくてはならないことになっています。なので由利本荘さんもそれから湯沢さんも本会議以外の委員会であるとか議会の各会議で、オンライン会議を行っているということがまず前提として説明をします。で、最初に言った由利本荘さんなんですけども、昨年3月から活用を開始しました。感染症のまん延防止の観点から取り組んでいるので、オンライン会議の出席者の対象は、シンクロのように重大な感染症で、家族が感染するなど濃厚接触者に当たる議員や市の職員としています。で、会議に使用するアプリは Google Meet というものを採用しておりまして、Zoom ではなかったんですね。で、実際の操作体験も行ってますので、この感想は後ほど。はい、
続きまして湯沢市議会の方はいかがでしたか？
はい、湯沢さんはですね、コロナの感染拡大やあと災害発生等の非常時に備えるためという観点で2年前から準備を重ねて活用しています。おととしは災害発生で議会に議員が集まれない事態を想定してオンラインを併用した状況把握や情報収集の訓練を行っていました。で、そういったことを経て昨年9月にオンライン会議実施要領を改正して、全員協議会という、これ委員会とはまた違う議員全員が集まってさまざまな協議を行う場なんですけども、そこでもオンライン会議を可能にするなど活用の場を広げていました。昨年からはオンライン会議に慣れるためにということで月1オンラインミーティングというものを開いています。ちなみに湯沢さんはZoom でした。
Google Meet、そして Zoom と市議会によって形が違うんですね。さあ、ここまで視察内容を伺ったんですが、 その中で特に関心を持った事例があればぜひ教えてください。
はい、まず由利本荘さんの Google Meet で、私たちはの視察に行く前はアプリはだいたい Zoom ですよね。だから Zoom しか頭になくて、 Google Meet と言われて一瞬ちょっと頭の中がハテナになったんですけども、これ実際 Zoom よりもあの会議に入りやすかったんです。でまあこれラジオなのであんまりうまく表現できないですけども、実際に操作体験しましたけれども、あの本当にこの ポチッと押すだけでスムーズに入っていけるやつでした。なのでこれアプリをこれから、まあ、うちがあの選定する上で非常にいい情報だなというふうに思いました。それから湯沢さんですけども、これはあの月1オンラインミーティングですね。まあ、捜査に不慣れな議員のためという実施目的以上に、議員が出張とかで外にいてもあの会議に参加できるという、そういういい意味での癖をつけさせるもので、あと日常化っていうんですか、日常的にこのオンラインを使うっていう、そういう意味でもあの有効と感じました。で実際議長さんも、湯沢の議長さんもあの出張の新幹線の中から参加したと言ってましたんで、まあ、そういう意味でも非常にためになるお話だったなというふうに思います。はい、
オンライン会議がコロナ禍以降本当に盛んになってきたなと思うんですが、これから横手市議会もさまざまな形でオンラインを活用していくんだなということが分かりました。最後にラジオをお聞きの皆さんへ青山議員からメッセージをお願いできるでしょうか。
はい、オンライン会議というのはコロナなどの感染症や災害時においても有効ですが、もう一つ例えば子育て中とか、あるいは介護しなければならないとか、そういう環境下にある議員がきちんと公務を遂行できるためにも必須な手段だということを改めて感じました。またこのオンライン会議を有効に活用するためには市の執行部当局にもタブレット端末を持っていただくことが重要だと考えます。全国の議会ではタブレット端末を導入する際には執行部も同時に導入しているケースが、まあ、ほとんどなんですけども、あの横手市においては、まあ、昨年12月にですね、林一樹議員が一般質問しましたけども、これにおける答弁でもまだ後ろ向きだなというふうに感じます。横手市は年末にあの Zoom の日本法人と包括的連携を結んでいます。そうであるならば市の執行部はその連携の効果を発揮するために早急に議会対応におけるタブレット端末の導入を実施して、市民のために今以上の建設的な議論を議会と行う環境を整えるべきだと考えています。
オンラインを通して市民の生活がさらに良くなることを期待しております。前半は ICT プロジェクトチームの行政視察報告をお送りしました。お話を伺ったのは ICT プロジェクトチームの青山豊サブリーダーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半です。後半は議会改革推進会議が実施した行政視察について詳しい内容などを伺います。お話は議会改革推進会議の本間俊博委員に伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですが、議会改革推進会議はどんな内容を協議しているところなんですか？
はい、議会改革推進会議では皆さんに分かりやすく効率的で開かれた議会の姿の在り方について検討しています。具体的には横手市議会では議会基本条例を定めていますが、その検証と運用するにあたっての基準の整備を行っています。その他政務活動費の検証、そして議員定数について検討しています。それから今日の行政視察報告にもあるように、現在は年4回定例会が開かれていますが、これを通年開催する通年議会の導入についての検討などを行っています。
では今回議会改革推進会議の皆さんはどちらに視察に行かれたんでしょうか。
11月16日に千葉県鎌ケ谷市議会、翌17日に埼玉県所沢市議会に伺い、通年議会について説明を伺ってきました。
通年議会について視察に行ってきたんですね。そちらを視察先に選んだのはどうしてでしょうか。
鎌ケ谷市議会では平成23年度に議会改革で検討され、令和元年から定例会を年1回として通年議会を導入しています。所沢市議会では令和元年に導入を決定しましたが、現在は詳細を検討中と伺いました。通年議会についてそれぞれの議会の効果や問題点、協議内容について伺いたいと考え、視察をお願いしました。まだまだ視察の受け入れについては難色を示す議会がある中で、心よくお引き受けいただいた両議会には心から感謝申し上げます。
では視察内容について伺っていきたいと思います。千葉県鎌ケ谷市議会はいかがでしたか。
はい、鎌ケ谷市議会では導入の目的として長期間の活動能力を持つことで議会活動の充実強化がなされることを挙げています。そして大規模災害時の緊急時において迅速に対応できることや、議会の判断で本会議を開催する権利を確保するなどを挙げています。会期は5月から4月のほぼ1年間との説明がありました。所沢市議会では大筋の導入方針は決まっているので、議会の内部調整や市執行部との協議を速やかに行っていくとしています。どちらの議会でも市が緊急時や少額の決裁など議会の承認を必要としない専決処分や、同じ定例会中は一度議決したものについて再度審査を行わない一時不採議の取り扱いなどの内容について伺いました。
今いろいろ視察内容をご紹介いただいたんですが、特に関心を持った事例があれば教えてください。
はい、そうですね、通年議会導入についてそれぞれ、両市議会とも比較的長い時間をかけて決定に至っているようですが、導入の実際のきっかけについてはそれぞれの議会の背景があるようでした。横手市議会でも導入の方向性は決まっていますが、実施の時期を含めてこれから詳細を協議していきます。
今回は通年議会について視察をしてきたということですね。最後になるんですが、ラジオをお聞きの皆さんへ本間議員からメッセージをお願いできるでしょうか。
報告にありましたように、議会改革推進会議では審議の充実のために通年議会導入を検討しています。常に改革の意識を持ちながら議会を皆さんの身近に感じていただくように推進してまいりますので、これからもご理解とご協力をいただきますようにお願い申し上げます。ありがとうございました。
後半は議会改革推進会議の行政視察報告をお送りしました。お話を伺ったのは議会改革推進会議本間俊博委員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。